御言葉に心を整えていただきましょう。はじめに神は天地を創造された。創世記一章一節の御言葉です。聖書の言葉の中で非常によく知られた御言葉ではないかと思います。また聖書を読んだことがない人でも、聖書には最初にこういうことが書かれてあるということを聞いたことがあるという人は多いでしょう。神様が天地を創造されたと。この天地という言葉ですが、両極端にあるものを言い表しまして、それによってその間にあるものもすべて含み込むという表現技法となっています。つまり神様は天と地面だけを作ったのではなく、その間にあるすべてのものもお作りになられたと言っているわけです。そしてすべてのものをお作りになられたわけです。はじめにと言われてますね。この神様の構造の御業によって時間というものも始まっていった、いわば時間もここで作られた、こういうことになるわけなんですね。神様は何よりもまず作るということをなさる神様である。聖書はそう言ってるわけなんですね。そして来るにあたってはまず作りたいというそのような御心があったわけであります。興味深いことですね。神様は全知全能なんだったら、別に何かを作らなくたって頭の中でシミュレーションしているだけで、作ったのといわば同じことです。作ってみたら、あ、こういうことになったかなんていうことは人にはないわけです。ですが神様はすべてのものをお作りになられました。どんな大きなもの、どんな小さなものもお作りになられました。最大漏らさずすべて作ってくださったんでしょうね。非常に興味深いこと。神様は頭の中でイメージしているだけでも同じことのはずなのに、ものが存在する、私たちが存在するということを望んでくださったんですね。神様の願いの実現として全てのものは作られました。私たち神様を考えるときに、まず何よりもこのことを考えたいんですね。日本語で神という言葉は上という意味になるんだそうですけれども、ですから上の方に生えている毛は髪の毛ですね。あるいは奥さんに頭が上がらないんだったら神さんと言う、あるいはお役所にはかないませんからお神と言ったりするわけですね。なんですが神様はそんなもんじゃないんです。ポジション的に上だとか、私たちより力があるとか、その程度のもんじゃない。そんなもんじゃない。創造主なんです。すべてのものを作りになられたんです。神様がお作りになられなかったら何にもないんです。この神様が私たちのこの世界、この宇宙の存在を望んでくださったんですね。 私たちはこのような神様に心を向けてるんですね。私たちが心を向けてる神様っていうのは神さんとか、役所のことを神っていうとか、あるいはポジションがちょっと上の方だとか、この程度のことじゃないんです。私たちは全て神様の望んだ、神様の御心の現れなんです。神様のことを神と書かずに創造主というふうに翻訳した方が良かったんじゃないかという人がいますけれども、本当にそう思いますね。全て神様あってのことです。私たちにはみんな神様の御心が、私たちを作ってくださった神様の御手のこの指紋が刻印されている、どういうふうに言っても大げさではないんでしょうね。その送り主である神様と私たちは聖書を通して、また祈りを通して交わることができるという、これほど幸いなことがあるでしょうか。これ以上のことがあるでしょうか。パソコンの中にプログラミングで世界を作って、そこに人も作って、あるいは知的生命体を作って、世界がどうなるか、まあそのようなゲームがありますけれども、しかしそのゲームの中の登場人物たちはこちら側に気づくことないですね。でも神様はご自分自身を私たちに示してくださったわけです。存在を望んでくださった上に、私たちが創造主を知ることを望んでくださっているのが神様なんですね。神様は私たちを愛している。愛しているからつながることを願ってくださる。その神様に、救い主なる神様に心を向け、その神様と共に神様に作られたものとして歩む、新しい一年をここから始めていきましょう。どうぞこの御言葉を思い巡らしてみてください。思い巡らす中でまた別の御言葉が思い浮かぶかもしれません。どうぞその御言葉も思い巡らしてみてください。ゆったりとした気持ちでこの御言葉を心の中で唱えてください。口に出して唱えていただいてもいいかもしれません。何度でもこの御言葉を味わってください。今から1分間、心も体も静まってこの御言葉に向き合ってみましょう。もう一箇所御言葉に聞きましょう。イザヤ書43章19節。見よ、新しいことを私は行う。今やそれは芽生えている。 あなたたちはそれを悟らないのか。私は荒れ野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。新年に先立ってこのような御言葉が与えられました。神様は新しいことを行ってくださる方です。何もないところにすべてのものをお作りなさったように、新しいことを望んでくださり実現してくださるのが神様です。しかし私たちは新しいものと言いますと、どちらかというと苦手意識を持っている、また場合によっては抵抗する、あるいは嫌う、そういう傾向というのがあるのではないでしょうか。最近になって、まあ、現代的なこの AI というものが出てきて、そしてそれが広く活用されるようになってきておりますけれども、新しい技術が普及していくにあたっては、それに対する疑いの眼差しですとか、あるいは心理的な抵抗ですとか、あるいは場合によっては既得権力を持っている人たちによる抵抗運動なんていうのがあったりもするわけなんですね。人は新しいことをなさってくださる神様に作られたんですが、新しいことはどちらかというと苦手だと、こういうことが言えるのかもしれません。もちろん新しいものでダメになってしまう、後の時代には受け継がれない一過性のもの、そういうものというのも多いのは事実ですが、しかし考えてみると今に至るまで受け継がれている技術というのは、最初登場した時はどれも新しいものであった。ということは最初登場した時はどれもこれも抵抗にあったんでしょうね。自動車も抵抗にあったというふうに聞いたことがあります。現代では非常に多くの人が利用している自動車でありますけれども、19世紀の末に、1800年代の終わりに登場しましたこの自動車というもの、これは移動の主役としてはその時代全く受け入れられていなかったんだそうです。当時の人々にとって信頼できる交通手段とは何だったか、馬車であります。特に都市のインフラとか生活習慣としてですね、もう深く組み込まれていたのが馬車でありました。ガソリンを使った車は当初、走行する時の音が大きくて、またエンジンの振動や排気ガスの匂いも強烈で、それまでずっと長らく慣れ親しんできた馬車と比べますと、危険で落ち着かないものだというふうに見なされていました。さらに燃料の入手が難しいということ、整備にも専門知識技術が必要になるということ、また故障であったり交通事故であったり、あるいは走行中の部品の脱落なんていうこともしばしばあったということで、実用面での不便さがありまして、一般の人々からすればとてもとてもこれは日常的に使えるものではないという、そのような評価だったんだそうです。実際新聞や風刺画では自動車が騒がしい金品、あるいは金持ちの道楽として描かれまして、馬車の方が早く安心して利用できると信じられていました。都市部では馬車はタクシーとしての機能も果たしていました。駅や繁華街では容易に利用することができました。ですからわざわざ高価で信頼性の低い自動車に乗る理由は ほとんどなかったんですね。しかし皮肉なことに、この時代には時代遅れになるなんて考えられてもいなかった最も小回りが利く便利な乗り物だった馬車こそ、20世紀初頭には急速に姿を消していきました。技術改良によって自動車は安全性、静音性、速度、利便性を飛躍的に高めまして、大量生産体制が確立されたこともあって価格も下がり、完全に馬車を駆逐してしまったわけなんですね。私たちの中に自動車は信頼できないから利用しないという人はいないでしょう。 AI もいつかそのようになるかもしれませんね。あるいはもしかするとこれから現れてくる私たちがまだ見ない新しいものから、それはいつかは当たり前のことになっているのかもしれません。私たちは新しいことに対してもっと心を開いていいんだと思うんですね。私たちは新しいものが苦手かもしれません。それは古いものに安住している方が楽だからですね。そっちの方が楽だからで、自動車の開発、工場、これをやめていれば私たちは今でも馬車に乗ってたかもしれない。しかし神様はどのような方であるか、新しいことを行ってくださるからなんですね。ということは、私たちが古いものに安住することってできないんです。楽はさせてはもらえないんです。でもそこで言われてるじゃないですか、私は荒野に道を敷き、砂漠に大河を流れさせる。あれのままでいいんですかと、砂漠のままでいいんですかと、いいわけがないわけです。馬車のままでいいですかと、いいわけないわけです。問題は、私たちが荒野なのに荒野だと気づいていないことがあるんじゃないかなと。だからもうこれでいいやと、これはこういうもんだとこう決め込んでいる。砂漠なのに砂漠だと気づいてないことがあるんじゃないかなと。これはそうだよと、こういうもんだと。この古い意識、これを私たちは変えたいんですね。今日のところの御言葉ですが、何も私たちが新しいものを発明しろとか、そんなことが言われているわけじゃないわけです。新しいことを神様が行うと言われています。でも、私たちはそれを悟らないんですね。そうも言われている。私たちは新しいものに対するアンテナっていうのが鈍いから。神様の目に私たちそうなんですね。でも私たち本当によくよく考えたいです。古い意識というのは、私たちにとってそこに安住できる、もう慣れ親しんだ意識かもしれません。しかし、どんな人にとってももっといい生き方ってできるんじゃないでしょうか。もっといい自分ってあり得るんじゃないでしょうか。誰にとっても必ずあるんだと思うんですよ。そして、あなたがそうしなさいと言われてるんじゃないんです。神様がそうしてくださるんです。その神様の新しさに、私たちアンテナを立てていきたいと思います。荒野に道が敷かれる。砂漠に大河が流れる。その時、神様を褒めたたえたいと思います。どうぞ、この御言葉を思い巡らしてください。思い巡らす中で、様々なことが思い浮かぶかもしれません。それも思い巡らしてください。また、別の御言葉が思い浮かんだとしても、それも思い巡らしてみてください。今から2分間ほど、この御言葉と向き合ってみましょう。 言お祈りをお捧げいたします。愛する神様、感謝します。あなたが今日私たちに新年最初のこのズーム集会においてこのような御言葉を与えてくださいましたことを感謝いたします。どうか新しいことをなさってくださる私たちの作り主であるあなたの御業を見て喜ぶ年とならせてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。